はい、マルキ、スマホ決済の話なんですけど、
はい、
はい、12月3日からね、うん、ペイペイの
早急に
爆弾、ね、キャンペーンがで、まあ、100億っていう予算で、一応3月末までっていう予定だったらしいですけど、わずか10日で
終わってしまいましたね。
終わりました、はい、あれ使いました？
いや、実は使わなきゃ使わなきゃってみんなから聞いてたからで、LINE ペイは登録してたんだけども、はいはいはい、じゃあペイも行かなきゃと思っていて、はいはい、キャンペーンが終わってしまった。
終わった。アスさんはペイペイ使った？
使ってます。
コンちゃんは？
使いました。
使った。
使いました。
何使った？
コンビニとコンサートチケットとタバコぐらいですかね、
は
い
はい、おー、じゃあ一応まあリターンあったんでね。
ありました、ありました。
ストさん、
僕も使わず500円だけゲットして使ってないままですね。
ケイさんは
全く使わずですね。
僕ちょっと使ったんですけど、まあでも全額キャッシュはなかったですけど、ね、バッグはなかったですけど、ただあっという間に終わったっていうことは、多分企画を立てた段階よりも想定以上の
多分間違い
ない、まあ、だから100億円じゃ足りなかった、
うん、足りなかったっていう話ですか、うん、まあ、本当に100億いったかどうかね、もしくは100億で収まったかどうかは、まあ誰も知らない、分からないんですけど、ね、
でも仮に10万円の買い物したら2万円戻ってくるだけだって、
うん、そういうことだ
って、でラッキーだったら10万円
全額ね戻っちゃうって話なんで、うん、
だから欲しいものがあったら、うん、年末の買い物とかって当然するべきだったし、
ましてやクリスマスシーズンでもあったので、だからこれは、まあ、まあ乗ったもん勝ちっていうね状況になったのは、うん、ただまあね、大体その高額商品っていうのは家電量販店が中心になるわけで、まあ、ヨドバシカメラ以外のね家電量販店はそれなりに欲しいものしたのかなと、
あのちょっと欲しいものがあって、うん、まあ、ヨドバシカメラに買えば、まあ、そもそも 20% とか引きなものがさらに引かれるわけであって、うん、これは買わなきゃいけないと思ってたんですけど、うんうんうん、
まあ、ヨドバシカメラやってないんですよ。
ああ、ごめん
なさい。PayPayは導入しない、うん、ヨドバシカメラ以外
ですね、うん、
あのビッグカメラとか上信とか
山田電機、
ただまあビッグカメラが一番フューチャーされちゃったんで、うん、まあ、それが一番欲しかったのかもしれませんね。ただまあ一応これでキャンペーンが終わってなんとか一巡しちゃった感じがありますけども、ただこの QR コード決済中心としたスマホのそのペイメントサービスっていうのは多分これが増えるので、で僕もちょっといろいろその後またいろいろ使ってみたんで、今日はちょっとその辺の話をしたいなと思います。それではスタジオスモーキー始まります。ありがとうございまして、今日は、まあ、QR コード決済を中心としたスマホ決済についてちょっと話をしたいなと思います。で、一応ね、今、セブンイレブン以外のコンビニで、全て、いわゆるスマホ決済が可能になっているんですよね。そうですね。ね、具体的に言うと、ローソンのチェーンとファミリーマート、あと、ポプラ、これ広島のポプラ。
ああ、ポプラは最近でも関東では見ないな、はい。
あと北海道のいうセイコーマート。
セコマ、
セコマ、セコマ、セコマ、セコマ。で、この4チェーンが、すべて、まあ、スマホ決済可能になったということなんです。で、セブンは7個カードがあるので、まだ導入してないんですよね。
あ、そうなん
ですね。だからセブンイレブンはもう本当日本最大の、ね、店舗を誇っているんですけども、まあ、自社のやっぱ政策のあれがあるのかな、一応ここを守ってるなという感じがあります、ね、
うん、クレジット系のやつは一応でき
る、大丈夫です。あの Apple Pay とか、はい、それは大丈夫です。一応スマホ決済の QR コードっていう意味では今のところダメですね。で、その QR コード決済で今一応日本で主力になっているのは、さっき見た PayPay と、あと、LINE Pay、 そして楽天 Pay、 あと折り紙 Pay、あと D 払い、これドコモだね。一応この5つが今主力の、決済の手段となってるんですけど、で、いっぱいありすぎちゃってどうしていいか分かんないっていうのも思われると思うんですよね。で、例えばただスマホ決済の今の仕組みとして、各社結構いろんなキャンペーンやってるんですよ、はい、で、例えばPayPayの その 20% 還元のキャンペーンなんてまさにその最たるものなんですけど、うん、地味に今やってるのは LINE Pay も 20% の還元
だと思うんですよね。
ただし還元する額は5000円までですよって決まってるんですよね、うんうん、
はい、その LINE Pay でいうと、うん、まあ、スモーキー の、うん、あの集まりも、うん、まあ、LINE Pay で決済で、まあ、OK になっていて、はい、でそのきっかけもあって、うん、で入ってで銀行からその、うん、チャージして、うん、チャージしたのでキャンペーンで1000円もらえますと、うん、まあ、5000円しかチャージしたいんだけど1000円もらいましたと、
まあ2割バックだよね、
2割くらい、そうそれでその後に、うん、ファミマで使えるクーポンが、うん、来て、はいはい、それは300円と200円と、
そうね、うん、
そうそう、そもそも1000円は、うん、まあ、なかったことなのでもらいましたと、うん、で200円のクーポンを201円以上使えば、うん、OK、
そう
です
ね、
で250円の、うん、まあ、プリンを買ったわけですよ、
うんうん、
そもそもその1000円もあれだし全部タダで来てる、
う
ん
う
ん、
そう
ね、すげえ得した感じがして、うん、今喜んでいる、
はい、で今そのペイメントサービス、スマホのね QR コードを中心としたペイメントサービスはそういう、まあ、大番犬中なん
です、ね、大番犬中です、
はい、で 僕も一応そのペイペイとあと LINE ペイあと、楽天ペイで僕はあのドコモユーザーじゃないので D 払いは使ってません。で折り紙ペイはどこのそのキャリアとかどんなところと紐付きがないのであんまり使う意味がないなと思って使ってないですね、うん、なので今日ちょっと話したいのは、楽天ペイと LINE ペイと PayPay これをどういう人が使えばいいのかっていう話をしたいなと思ってるんですね、うん、でまずあのその前に、D 払いこれはもうドコモユーザーであれば多分これを使った方がいいと思います。
まあそうですか、
はい、でなんでかというとこれは多分あの D 払いで払うとドコモのポイントがあるじゃないですか、うん、D ポイント
ですね、 D ポイント、
あれが多分あのレートが高くチャージされたり多分するはずなんですよね。でそれによってそれのドコモ その携帯料金をそれで払えたりとかっていうのはあると思います。なのでドコモユーザーでもし何かその QR コードの決済使いたいんであればもう D 払いまずそれがよろしいかなというふうに思います。僕は使ってないんで具体的に分かりませんけど、であと、楽天ペイこれはね、僕今なんかも実は使ってるんですけど、楽天ペイの特徴は、チャージがいりません。
それってどういうことですか、デビットカードみたいな。
イコールキャッシュカードと紐付きされて、そこから直で落とされるんですよ。はい、で、楽天ペイを使うんであれば、まず間違いなく楽天経済圏の方、
うん、
はい。で、これ聞いてる人結構旅好きが多いと思うんですよね。そうするとやっぱり結構な数の人が楽天のプレミアムカードを作って、うん、
はいはいはい、
プライオリティパスを、うん、多分獲得してるはずなんですよ、
うん、
でその人はおそらく楽天ペイを使った方が僕はいいと思います。なんでかというと楽天でいろいろ買い物していくと、うん、あの楽天ポイントがいっぱい貯まりますでしょ、うん、でその期間限定ってあるじゃないですか、
うん、
なんか2ヶ月ぐらいで消滅するやつ、
うん、
で楽天ペイで設定しておくと楽天ペイの支払いをその先に楽天ポイントが払ってくるんですよ。
あ、自動的に
自動的に
使って
くれる。そうそうそう、
あ、なるほど、
はい、具体的に言うと例えば楽天ポイントが、まあ、2000ポイント、うん、うち1000ポイントが期間限定ポイントとしますよね、うん、で支払いが1050円でした、うん、楽天ペイで払いますって言うと楽天ポイントのまずその期間限定の1000ポイントから払う、
使ってくれ
て残り 楽天ポイントの1000ポイントに50ポイントを払うんですよ、うん、なので意外と楽天ポイントってあのたまなんか知らないうちに溜まってきちゃって、
うんうんうん、
どうしようかなって思う時あるじゃないですか。それで意外となんか楽天市場でなんか余計な買い物しちゃったり
わかる、すげえわか
る、ありますよね。でそれって
それは分かります、
ね、コンビニ今コンビニ行くとローソンと、うん、ファミリーマートであればこれも楽天ペイで払えるんですよ、
うんうんうん、
あと居酒屋で言うと、モンテローザのチェーン要するに
あの、はいはい、
シロキアとかウオタミとかこれ払えます。あとワタミのチェーンも使えます。であとは、チェーン店でいうとそんなとこかな、あ、まあ、調べるともっとあると思いますよ。ただ一般的にあのお金払いやすい場所でいうとそういったところで使えますね、うん、なので楽天経済圏であのプレミアムカードも使ってて、でなんか楽天の会員のランキングってあるじゃないですか、
う
ん、あれで上の方に行ってる人は多分楽天ペイを多分使った方が多分一番いいと思います、うん、で銀行の口座と紐付けたりでいいのでカードと紐付けちゃうんで、
あ、なるほど、
うん、で楽天経済圏とか楽天カードでしょ、うん、そうすると楽天カードを楽天ペイ紐付けちゃえば、うん、楽天ポイントもつくんですよ、
へ、
なので多分一番あの楽だと思います、
うん、
使い方としては、
はい、分かりやすい、
はい、分かりやすいんで、ただ楽天ペイは個人間の送金ができないんです、
あ、
できないんで、あくまでも何か買い物した時のお店に対する決済、
うん、
これがあの 使い道としてはこれしかないですね。であとは、お店側としては楽天ペイの場合だけその決済の費用は他に比べてちょっと高いんですよね。3. 何パーとか言ってたんで、だからひょっとしたら、導入店舗がちょっと少ないかもしれません、可能性で。ただ少なくとも今申し上げた通りセブンイレブン以外のコンビニ、まあ、首都圏であったらファミリーマートかもうローソンしかないですけども、そこであれば使えます。あとあるあるミニストップね。ミニストップも使えます。
忘れちゃいけない。
忘れたミニストップも使えます、はい、なので繰り返すようですけど、楽天の、楽天市場でたくさん買い物する人であれば楽天ペイを紐付けた方が多分いいと思います。あと楽天ペイでもう一つ言うと、楽天自体が今いわゆるその、格安新聞ね、楽天バブルやってますけれども、もう来年の、ごめんなさい、今年の秋に、キャリアになりますよね。
第4
のキャリア、でそうすると間違いなく楽天 の, そのキャリアとしての拡販のために楽天ペイと紐づいちゃうはずなんで、あともう一つ言うと、今楽天はエディ持ってるじゃないですか、エディっていうのは、まあ、言ってみたらエディと楽天ペイって役割はあんま変わらないですよね。エディはチャージしなきゃいけないんで面倒くさいじゃないですか。なので多分分かんないけど、僕の予想ですよ、予想ですけど、エディと楽天ペイが結構一緒になっちゃう感じで高いね。でさらにそこに楽天がそのキャリアとして先に参入しているにあたって、多分楽天ペイとの連携って多分出てくるはずなんですよ。
楽天すごい
です
ね、
はい、そうすると楽天市場っていうのがまずあって、まあ言ってるのはドコモの D 払いよりもなんかもう少しスケールがアップするような多分感じになるんじゃないかなというのは僕の予想ですわ、これは、はい、で次 LINE ペイ、で LINE ペイはもう皆さんが使っているその、LINE の、ね、あのアプリの中にもう入ってますんで、まだ使ってないっていう人がいれば、あの LINE のアプリの一番右端にウォレットっていうタブがあるんで、そこから設定ができます。ただ LINE ペイの場合はやっぱり銀行口座と紐付けさせて、で、いくつかいくらかキャッシュをチャージしなきゃいけないですね、ただ LINE ペイの場合も今キャンペーン結構やってて、さっきも言ったけども、あとチェーン店によっては 10% ポイントバックしますよとかっていうのはたくさんそれはやってます。でただ宣伝が下手なんで、割と目立ってないですけど、意外とちょこちょこやってますね。
結構キャンペーンの効果も来た
やってますよね。
すごいですよ。
そうで、すごく便利なのはやっぱ個人間の送金ね、だからこれは多分モバイル決済において僕の中ではすごく大事なことなんですよ。まず割り勘が楽になるということ、あとスモールビジネスにこれ使えるんで、これ後でまた話しますけどもね、意外とその個人間の送金が簡単になったっていうのはスモールビジネスすごく役に立つことなんですよね。つまり例えば僕で言うと加工ゲーム販売してるんですけど、スモーキーので、これまでってペイパルしか決済じゃなかったんです、もしくはもう対面で現金いただくこれしかなかったんですよ。でペイパルって手数料がかかるんですね、当たり前ですけど、何パかちょっと忘れましたけども、でも個人間の送金システムって手数料かからないんですね、なので LINE ペイで僕に送金してくれれば、僕はもうそのまま受け取った金額がそのまま払ってみたいな金額なので、すごいいいんですよ。であと LINE でやり取りすることになるので、その人のメールアドレスとかそれもちゃんとしっかり入るんで、すごく楽なんですよ。なのでこれスモールビジネスっていうことを言いましたけども、例えばネットでビジネスしたい人っていう人がいれば、LINE Pay の送金システムを使えば、割と決済が簡単にできちゃうということなんですよね。なので僕は結構気に入っているペイメントサービスではあります。で、あともう一つ、PayPay。で、PayPay は、そのキャンペーンですごくフューチャーされましたけども、基本的に PayPay が紐づいているのは、ソフトバンク。ソフトバンク系の会社なんで、なのでソフトバンクモバイルか、Y モバイルを使っている人は PayPay と紐づけちゃった方がいいと思います。で、ただ、ソフトバンクの子会社にヤフーがありますので、おそらくヤフーショッピングはペイペイのどっか紐付きが絶対されるので、なので、さっきの楽天市場と楽天ペイの関係、さっき言いましたけど、これと多分似てくる。
今って、オンラインも行けるんですか、
ペイペイ？オンラインまだダメです。
そうですね。
はい、
まだリアル店舗のところで QR をかざすっていう。
今のところそれだけ。今のところそれだけね。で、さっき LINE ペイで個人間の送金言ったけど、LINE ペイってQR コードの出力できないんだよね、あれは。
そう
だから PayPay は個人にその QR コードの発行してくれるんで、それを 出力させて、はい、あの店に店頭に置いておけばそれで支払いが済んじゃうと、うん、それは個人でもできるんで、うん、すごい楽なんですよ、うん、だから個人商店は PayPay が多いです、うんうん、そこら辺の靴屋さんとかそこら辺のラーメン屋さんとか、はいはい、僕が好きな西川口のザムザムの泉さん、うん、あ, あそこも実は僕はPayPayで決済しました
。導入する側はしやすいですよね。
めっちゃしやすい、うん、だって紙に出力して、ね、あれなんかPayPayから送ってくるんだって、うんうん、そういうのがでそれをあのまあ店頭に飾ればそれで済んじゃう、うん、でそれをスキャンして、うん、その入金をね金額を入れて送金すればそれで済んじゃう、うん、でこれは個人でもできるんで PayPay ははっきり言って個人間のスモールビジネスってことを考えると一番実はやりやすいと思います、うん、LINEPay は QR コードは出せないですから、うんうん、PayPay はそれはできるんです、うん、ただ PayPay の一つの欠点はキャッシュアウトができないです。
あ、キャッシュアウトできない、
できない、
あれポイントを貯めてそのポイントとして使わなきゃいけないということ、
そういうことです。なるほど。あ、LINEPay はその紐付いている銀行口座にお金を
こう
引き出せるんですよ。金額の高に関係なく214円、あの要するにあの時間外手数料と一緒です、はいはい、なので低い金額でそあのお金を現金化しちゃうと手数料を負けしちゃうけど、ある程度金額になればそれやっちゃえばイコール現金に近い感覚で使えると思うんですよ。ただ PayPay の場合は多分近いうちできると思いますけども、基本的にはあのPayPay のその決済でしか使えないんですよね。そういう決定だからどれもこれ一長一短あるんですよ。うん、であと PayPay が今紐付きできるそのチャージでね紐付けできるキャッシュカードって基本的にはもう事実上もう T カード、あ違う、Yahoo Japan カード、
あー、はい、
これしかできない。
それは持ってますよ、
チャージに関しては、ね、なのでさっきも楽天ペイを使った方がいいよっていう人は楽天経済圏の人使うのがいいよって言いましたけど、うん、同じことが言えて、うん、ヤフー経済圏の人は、うん、多分ペイペイの方が多分いいでしょうと、多分 T ポイントが今結構陣営として崩れてきているんで、あのファミマってもともと T ポイントだけだったんですけど、ね、それが今もう、他のね楽天ポイントを使えるようになったり、うん、D ポイントがどんどんオープン化しちゃってるんで、うん、T ポイントちょっと優位性がちょっと低くなってくる可能性があるんですよね、うん、そうすると T ポイントとペイペイの関係をちょっとなんかペイペイ上に行っちゃうかもしれないね、場合によっちゃ、うんうん、なのでちょっとくどいようですけども、ヤフー系をたくさん使ってる人はヤフー系ってのはイコールソフトバンク系と考えてるんで、ね、人は多分ペイペイを中心に使った方がおそらくいいかなと思いますね。でこれ大きな今3つです。でもう一つこれから多分出てくるのはアマゾンペイ。アマゾンペイはアメリカで先行して今使われてますけど、日本だとまだ決済実店舗で決済始まったのはまだまなしなんで、
一応動いてはいるんです
ね。動いています、はい、動いていますけども、まだそんなに浸透してないですよね。アマゾンはあの絶対アメリカすごく先行させるんで、北米のマーケットまずやってから日本なりヨーロッパまでってい
う、またアマゾンが一番使うんだろう。
そう、ただアマゾン
出だしたらすごいです
よね。アマゾンのユーザー考えると半端ない数なんで、でこれとあとアマゾン今銀行を持つみたいな計画もあるんで、まあ LINE もね、あのミゾと組んで LINE バンクが作るみたいな話ありますけども、アマゾンも一応そういう計画もあるみたいなんですよ。でアマゾンの場合はあのアマゾンの ID 使っていろんな EC サイトにログインできるじゃないですか。
できるできる。
ああいうのと連携をさせていく可能性が高いですよね。でアマゾンペイを使えばその各 EC サイトで QR コードを、ね、画面に出して、それでアマゾンペイのアプリでスキャンして払えますよみたいな。要するにクレジットカード登録しなくていいですよって話です、各 EC サイト、うん、そういう部分で多分出てくる可能性がありますね、うん、なのでちょっとそういう感じであの QR コード決済中心としてね、あのこんな感じでもうなんか軍用割拠のちょっと様子を呈してきてるので、とりあえず今ね我々ができることは、みんな今使ってるあのいろんなその、アプリであったり、あるいは EC サイトであったりいろいろあると思うんですよ。でそこに関連付けてまずは使ってみるのが僕はいいなと。
どこかに寄せた方がいいわけですよ。
寄せた方がいいとは思います、はい、基本的にはね。あの何でもそうじゃないですか、マイリズムなんで、
まあ、
もで寄せた方がいいです。ただその今さっきも言いましたけど、今ペイメントサービスの会社ってもう今本当にバーゲン中なんで、いろんなその多分ペイペイも多分またやると思いますよ、同じようなことを。おそらくは、おそらくはね、多分また間違いなくやるでしょう。これやらない手はないよね。で LINEPay は地味ですけども、そのちょいちょいちょいちょいピンポイントのキャンペーンやってますし、 で D 払い僕やっ使ってないわからないですけど、多分レート上げたポイントバックとか多分やってるはずなんですよね。
でどそうでしょ、ね、
そうそうそう、ドコモ、ドコモユーザーのそのいわゆるそのロイヤリティユーザーに対して D 払いのレートをバッと上げるポイントみたいな。でヤフーじゃない楽天も今あの会員 の, そのランクに応じていろんなサービスやってますけど、多分そこに楽天ペイのなんか決済金額とかね、例えば、なんか楽天市場でいくら買えばいくらの中であるじゃないですか。あれと同じのも多分あるんじゃないのかなと思いますよ、これから。だから一応今皆さんが使ってるその、サービスに類したペイメントサービスをまず使ってみるのが僕はいいんじゃないのかなと思いますね。でその中で多分いろんなあの淘汰があると思うので、
はい、僕ガチで楽天ですね。そうそう、
うん、
本当に
楽天ペイを、うん、
ほとんどアマゾンで買わないんで、
うん、なんかでも聞いたところによるとやっぱりこのアプリのダウンロードのベースで言うと楽天ペイが一番多いんだってね。あ、やっぱり楽天ユーザー多いから、
うん
うん、一番数で言うとやっぱ楽天ペイなんだって、
うんうん、
なのでまずは楽天ペイ使ってたらどうですか、
うん、
はい、そうすると、うん、まあ、コンビニは間違いなくそれで行けるんで、あとまあチェーン系の居酒屋、
う
ん、これどんどん増えてますから、
ペイペイとかキャンペーンに応じてうまく使い分け
るペイペイはやっぱりあの個人商店も簡単にできるんで、そこら辺の魚屋さんとか
販売でやりやすいです
よね。やりやすいんですよ。だからそうですね、住む場所とか自分たちの普段 の, その買い物のね行動形態によって、まあ、使った方がいいペイメントサービスって変わってくると思うんですよね。
キャンペーンはキャンペーンで持ってその時だけ
使わせ
てもらって、終わったらもうおさらば、また次のキャンペーンもおさらばっていうの
が、それがいいかもしれないですね。
ラインペイに関してはスモッチョでも使える
じゃないですか。
うん、そうですね。すごい楽だなって思い
ますね。楽ですよね。一応スモッチョはラインペイとペイペイの払いに一応対応してますので、どちらでも払ってもらえます。はい。僕こっちも楽なんですよ。お金もらうのはいいんですけど、お釣りとかめんどくさいんで、で、今年のねスモッチョからソフトドリンク今300円にあるんですけど、500円値上げするつもりでいるんですよ。ああ、
一律にすると
一律だけど、ペイペイかラインペイで払う人に関してはその通りに300円で出しようと思って
ます。ああ、なるほど、
はい、別にお金欲しいわけじゃなくて、単純にお釣りが100円玉増えるともめんどくさいんですよ、本当に。スモッチャ1日限りなんで、そこで終わらなきゃいけないでしょ、そうすると100円玉がねないんですよ、当たり前ですけど。だから中途半端な金額になるともう一杯だけ飲んでとかね、あ、まあいいやとかね、結構あるんですよ、正直言って。だったらもう現金の場合は一律500円、アルコールもソフトも500円だけど、ペイペイ払いする場合はソフトドリンクはもう据え置き300円みたいなね、こういうアレンジもできるんですよね、こういうのって、はい、だからちょっとね、ちょっといろいろ考えてみると割とこういう使い方がねできるなというのを思います、ね。でね、一応外国でね、こういうスマホ決済でどうなのかなって調べてみたんですけど、まあ、以前ね、ちょうど1年前に中国の WeChat Pay ないしアリペイの話をちょっとしたんですけど、まあ、これはまあ今割愛しますね。もう中国でははっきり言ってこの現金はほとんど使えない、違う、使うと嫌がられると思ってる。 WeChat Pay ないし LINE Pay、 いや、ごめんなさい、アリペイか、このどちらかでないと本当に細かな決済できなくなってます。例えば駐車場の料金とかもそうだし。だけど他の国どうかというと、例えばスウェーデン、これは、銀行主導でそのスイッシュという決済システムがもう導入されてて、でこれが使えないとすごく不便な状態になっているということですね。あと同じ北欧でエストニア、あと東欧、エストニアっていうのはなんかスカイプを生んだ国なんですね。でここは IT 大国なんですけど、今どういうことになっているかというと、 ID 入りの SIM カード、これをスマホに使うと、で全部の行動がそこに紐付けられるわけですよ。で結局いくらお金を払ったのか、どこに払ったのか、全部それで、要するに我々のマイナンバーカードがすぐに入っているものですね、考え方としては。そうなるとどういうことになるかというと、税金、これは全て透明化されるんで、税理士がいらないです。
なるほど、
イコール会計士もいらないです
。すげえ面白いですね。
でこの侍業って言われてる人たちの仕事がなくなってきちゃってるんですよね。だから今日本でもその AI が導入されると普及してくると、まず事業の仕事がなくなるよって言われてますけども、それの宣伝を、まあ、多分今エストニアがつけてるのかなという感じがしますね。でインド、インドはまた事情が違って、 まあ、これ多分中国と同じような事情だと思いますけど、あの高額制限が廃止されてます。なんでかというと単純に危ないからです、はい、でその代わりに今キャッシュレス、これはもうクレジットも含めて、ね、そっちに今物が進んでいると。でアメリカ、アメリカはやっぱりもともと小切手の文化じゃないですか、で非常に煩わしいですよね、まず小切手帳持ち歩かなきゃいけないし、それを持って銀行に換金しなきゃいけない、でこれに代わる手段でベンモと言われている、決済サービスが、まあ、浸透してきているということですね。でこれ今ペイパルの傘下に入っているということですね。だからペイパルも要するにさっきの僕の話じゃないけど、ペイパル使ってたけどこういうスマホ決済個人間で送金できるようになると存在価値がなくなる可能性があるんですよ。そうするとやっぱりこういう個人間送金を中心としたベンモみたいなものを買収して今割と広まってきているということですね。でただペイパルってはもうこの一般企業ですから、そうすると、まあ、銀行も一応一般企業なんですけども、やっぱり金融の、ね、中心になっているというのがありますの で, で銀行が各銀行がまあグループ作って、でそれで今進めているのがゼルという、これもペイメントシステムみたいですね。これも個人間の送金をまあ主目的にしているということですね。であとまあアメリカなんでやっぱりアマゾンペイ、あとグーグルペイ、あとアップルペイ、この御三家がやっぱしのぎを削っているというのがアメリカの状況みたいな。なのであの一応ね、どの国でもやっぱりこのスマホ決済、QR コード決済が今割とこう浸透しつつあるということですね。だから日本もまあ一応周回遅れと言われてますけども、まあ、実際そういうところありますし、僕もそういう感じてますけども、でも意外とね、これからどんどん浸透してくるんじゃないかなと思いますし、あと2020年、まあ、東京オリンピックですね。まあこれはいろんな国から人が来ますんで、多分その段階でその最低限 の, そのキャッシュレスね、これは多分実現したのまずいなという動きがありますし、あとその前に今年の秋に予定されている消費税増税ですね、これにも政府が主導してそのポイントバックなんてやってますけど、まあ、いいか悪いか別にしてね、あの間違いなくキャッシュレスの方にも進んでますんで、一応ちょっと今から準備というわけじゃないですけども、まずは自分たちが今使っているその EC モールであったり、まあ携帯のキャリアだったり、これに紐づいている、QR コード決済のサービスを一回使ってみたらどうかなと僕は思います。であと日本の場合は他の国と圧倒的に違うのはスイカ、圧倒的に強いのはこれ、本当にキャッシュレスの王者なんで、だって電車ってみんな乗るじゃないですか、ね、そこに紐づけているキャッシュレスサービスってやっぱり強いですよね。
信頼一番大きいじゃない
ですか、ね、
スイカペイ出してくれればもうスイカペイなんですよ。
そうだよね。ただまあそれがいくかどうかちょっとわからないけども、ただまあおっしゃる通りスイカにそういうその QR コード決済のシステムが導入されるともう最強です。間違いなく間違いない。だってそれがスイカっていうのは一応 JR 東日本の商品だけど、事実上全国で使えるわけじゃないですか、北海道から九州までね、まあ、沖縄どうかわかんないですけど、でコンビニの決済はそれでできるわけなんで、なので間違いなく最強はスイカ系なんですよ、ね、ただ問題は
今のところ問題はその読み取り機の問題ですよね。
これが高額なんで、そう、はい、それが問題ってことは、その QR コード決済を彼らが導入すれば、まあバーコード決済ですね、導入すれば間違いなく最強にはなりますけども、アプリの開発とかもいろいろあるのかもしれないですよね。どうなるかちょっと分かりませんけど、はい、
QR もなかなか偽造問題とかも出てきてるから、
これは絶対
こっからどこに行くのかっていうのは結構
そうですね、一長一短あるので、現金っていうのはやっぱりそれ取られちゃった方がいい。だけど現金がキャッシュレスにしていけばその心配まずなくなります。だけど全部スマホに集中しちゃうと、スマホなくしちゃったらどうするんですかっていう問題は当然あるので、だからまあバランスだよね。何でもいいところあるよ、悪いところね。
肉体に埋め込むかって世界にだんだん
来るじゃない ですか。そうそうそう、これね。そうそう、本当にそう、指紋にね、指紋でみんな連動させるとか、あの
目の
網膜認証とか、例えば、いろいろありますよね。まあ、これからどんどん進化していくんでしょうけど、多分それが多分、この2019年っていうのは、その、なんか黎明期というか、
そうですね。
ね、なんかそんな感じがするので、まあ、一回ちょっと試してみた方がいいんじゃないのかな。で、使ってみて、多分今、損はない状況なんで。使わないと損しちゃうような状況ですから、一回ちょっと使ってみて
欲しいな。今使ったら得ですよね。
今得ですよ、はい、当分は多分そういうバーゲンセールが続くと思いますから、まあ、一回ちょっと、ね、騙されたと思って使ってみてはどうかなと思います。でスモッチョでは、LINE Pay、あと PayPay での、お支払い大歓迎というか、むしろそうしてください、 もう現金大変なんですよあれ本当に大変なの。もうね千円札の束になるじゃないですか。もう本当大変で、まあそれ銀行に持ってってね、あの1回中に入れちゃうんだけど、うん、千円札ばっかりとかめんどくさいですから、それもまあはっきり面倒ですから、なのでできたらスモッチのお支払いは LINE ペイかペイペイでやっていただけるとまあありがたいなというふうに思います。というわけで今回は、まあ、QR コード決済を中心としたスマホでの、まあ、決済システムに関してのお話をしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
スタジオスモーキーの加工音源、あ、ボリュームアップで販売ですから皆さん買ってください。あの2013年12月これ第1回から2018年11月の265回の5年いっぱい入ってますから、それとタズヤライブ1と2とあと市販七助のライブので全部で3000円です。もうあの他の前のカテルの人には201回目から265回目までと七助の追加版1000円お支払い、あのペイペイ使えますし LINE も使えますですからとても簡単です。スタジオスモーキーのウェブサイトに簡単見てください。よろしくお願いします。
ขอบคุณที่รับฟัง Studio Smoky เจอกันอีกครั้งขอบคุณค่ะ I thought I told you never to interrupt me while I'm working